私たちは皆、全く同じ報酬を受けるんだ。そのことを私たちは先週、イエス様の言葉を通して学びました。弟子たちは、イエス様に対して、こんな質問をしたわけです。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。それに対する答えとして、イエス様が言われたこと。それを私たちは一緒に、前回考えたことです。マタイの福音書の19章の30節で語られたイエス様の金言。そしてその後20章で続く例え話を通して、イエス様ははっきりと私たちに対して、天の御国に属する者はすべて皆同じ報いを受けるんだということをお教えになられました。神の御国に属する者は皆同じように永遠の命を受けます。彼らは皆完全な義を身にまといます。また、その御国に入る者はすべて栄光の体を受け、キリストに似たものとされます。クリスチャンは皆神様の家に住みます。そして、我々は皆キリストの花嫁となるわけです。神の国に属する者は皆同じ祝福を受ける。でもそのことを私たちが聞いたときに、ひょっとすると皆さんの中には、それだけですかっておっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。私たちが一生懸命仕えていったその中にあって、私たちは何か特別なティアラや、色の違う特別な服をもらうことはできないでしょうか。いや、私たちが着る衣には何か特別な線が入っていて、素晴らしい働きに対するその報いというのはそういった形で与えられないんですか。そんな風に思われる方がいらっしゃるかもしれません。もし皆さんがそう思われているとするならば、今日私は皆さんに良い知らせがあります。それは何かというと、実は、そういう、一人一人に対する報いというのがあることを聖書は教えているからです。確かに、皆さんの頭に乗せることができるティアラがあるんです。皆さんの服の色がひょっとしたら違うのかもしれません。興味あります？知りたいと思います？皆さんがどういう報いを受け、一体誰がその報いを受けることができるのか。皆さんにぜひ興味を持っていただきたいと思います。なぜなら、私たちが今日学ぶことはまさにそのことだからです。そして皆さんは興味を持つべきです。なぜならば、これは私たちがどのように主に仕え、どのように生きていくべきなのかを私たちに明確に教えることでもあるからです。どうぞ皆さんの聖書、第一コリントの4章を開いていただきたいと思います。コリント第一の手紙、4章。パウロはこの章を書くにあたって、パウロはこの手紙の中でもうすでにいくつかの事柄を書き留めていました。パウロは特にこのコリントの教会の中にあった一つの問題にここまで焦点が出てきました。それは何かというと、コリントの人たちがいろんな人たち、人間に対する誇りを持っていたということです。その誇りのゆえに教会の中には分裂がありました。ある人たちはパウロにつき、ある人たちはアポロにつき、ある人たちはペテロにつき、そんなことが実際に行われていたわけです。そのような問題がコリントの教会の中には存在していました。それに対してパウロはそんなことをしてはいけないという教えをしていました。私たちの誇りはキリストになければならないんだということを教えてきたわけです。またパウロははっきりとクリスチャンの 使える人たち。それが使徒であろうとも、それが教師であろうとも、それが牧師であろうとも、それが教会のリーダーたちであろうとも、それらの人たちというのは、お互いに競い合っているのではないんだということを教えていました。誰が偉くて誰が偉くないのか、誰が素晴らしくて誰が素晴らしくないのか、そのような競争を彼らはしているわけではないんだ。そのことをパウロはここまでのところで語ってきたわけです。そしてこれらの事柄をまとめるにあたってパウロはこの4章の言葉を書いていきます。そこでパウロははっきりとどのようにコリントの人たちがパウロ自身を、またパウロ以外の他の働き人たちを捉えるべきなのかということを教えているわけです。今日皆さんと見ていく箇所というのは非常に多くの事柄がそこに記されています。正直、この見ていく4章の1節から5節までのところに忠実にそこに記されていることを皆さんにすべて解き明かそうと思うならば、非常に長い時間がかかってしまうでしょう。けれども、今日私たちは特にここから、神様が私たちに約束されている一人一人に対する報いについて、そのことに焦点を当てて、皆さんと一緒にこの箇所を見ていきたいと思うわけです。この最初の5節、4章の1節から5節を私は3つに区分しました。1番目は、一体誰に報いが与えられるのかということです。一体誰に報いが与えられるのか。二番目は、一体誰から報いが与えられるのか。一体誰から報いが与えられるのか。そして、三番目に、どのように、この報いというのは、与えられるのか。その報いが与えられる基準。そこで、私たちは一体この報いが何なのかを、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。これらの事柄は私たちが一体どんな報いを個人個人がこの報いを受けるのかということを明らかにするだけでなく、私たちが主に仕えるにあたってどのような焦点を持って生きていかなければいけないのかということを明確に示してくれます。これを学ぶことを通して私たちが正しく主に仕え、主からの豊かな報いを受けることができるように、そのためにこの箇所皆さんと一緒に見ていきたいというふうに思います。コリント第一の手紙4章1節から5節までにはこのように記されています。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合管理者には忠実であることが要求されます。しかし私にとってはあなた方による反省、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるものではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時、神から各人に対する賞賛が届くのです。まず最初に私たちは一体誰がこの報いを受けるのか、そのことを考えたいと思います。もしここで皆さんに、皆さんが考える最高の信仰者に与える最優秀賞、というのがあったとしたら、それは一体誰が受けるべきですかという統計を取ったならば、きっと皆さんが出されるそのリストの中には、というよりも、そのリストの一番上の方に、必ずこの人の名前が入っていると思います。それは、パウロです。パウロは非常に豊かな教育を受けた、素晴らしい知恵と知識を持っていた人物でした。彼は道徳的に、人から指を刺されることがないほど立法に関して完璧な人間だったと自分自身もまた他の人たちも認めていました。彼は 何よりもキリストによって直接指さされて、あなたは私の使徒になりなさいと言われて、異邦人のための使徒として活躍された、活躍したそんな人物でした。また彼は中東において、中近東において多くの教会を立て上げた素晴らしい伝道者でした。それだけじゃありません。彼の手紙は、その多くは今現在も新約聖書の中に収められている。神様の霊感を受けた素晴らしい著者として、その名をこの人類の歴史に残しています。いや、人類の歴史ということを考えならば、キリストの復活以降、この地上にパウロほど人間に影響を与えた人物というのはいないと言っても、ちょっとそれは過言ではありません。パウロは多くの素晴らしい功績を残していました。そして私たちがこの報いということを考えるときに、その報いが与えられるべき人物というのはどういう人ですかと言ったら、私たちはこのような人物を選ぶのではないでしょうか。違います？だって私たちが思うのは、このような素晴らしい功績があれば素晴らしい報いが与えられるんだと考えます。違います？そのような素晴らしいことを行うから、素晴らしい人物だから、それに対して当然の報いというのが与えられる。けれども、パウロはそんなことを考えてはいませんでした。パウロはクリスチャンが生きていくにあたって、そのようなことは一切関係ないんだと私たちに教えてくれたわけです。事実、パウロは自分自身が信徒の間で偉大なものだとは考えていませんでした。むしろその反対だったんです。ここでパウロは私たちに対して、報いを受ける人物というのは人々の中で偉大な人なのではなく、いや、むしろ最も低いしもべである。最も低いしもべだった。パウロはここでその報いを受ける人物というのはキリストに仕えるしもべであるんだということを私たちに教えてくれます。そしてその中で二つの表現を持って私たちがどのような人物であるべきなのか、誰が具体的にどのような人がこの報いを主から豊かに受けることができるのか、そのことを明確に示してくれているわけです。二つあります。パウロの言葉を聞いてください。パウロは言います。こういうわけで私たちをキリストのしもべと考えなさい。こういうわけで私たちをキリストのしもべだと考えなさい。一番目は、これです。神からの報いというのは一体誰に来るのか。従属するしもべに与えられます。従属するしもべ。パウロはここで、コリントの人たちが、コリントの信徒たちがどのように使徒たちや、また他の働き人を捉えるべきなのか、考えるべきなのかということを教えています。事実、実際にここを原文で見てみると、単にコリントの人たちだけがそれをするのではなく、ありとあらゆる人々がそれをするべきだということが示唆されています。すべての人たちが、パウロ、またパウロのように主に仕える人たちをこう捉えるべきなんだというわけです。そして、今度私たちがこの誰が一体報いを受けるのかということを考えるにあたって、非常に重要な言葉がここで使われているわけです。それは何か？それは、このしもべという言葉です。しもべ。ページめくっていただいて、3章の5節にパウロはこの言葉を使っています。3章の5節にはこう書いてありました。アポロとは何でしょう？パウロとは何でしょう？あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。3章の5節にもこのしもべという言葉が使われていました。けれども、私たちがここでパッと見ただけではよくわからないことは何かというと、実は、3章の5節で使われているしもべという言葉と、4章の1節で使われているしもべという言葉は、2つの全く違った単語なんです。 同じ言葉で訳されています。でも二つは違う単語なんです。三章の五節で使われている言葉というのは、ディアコノスという言葉です。ディアコノス。このギリシャ語というのは、私たちがよく使う教会の執事という言葉の元になっているような言葉です。ここには、給仕をするとか、給仕をするとか、また、いろんな働きに使える、そのことを意味する、意味合いがあります。ある神学者は、この言葉を取って、これは特に、しもべが使えるその働き、その働きのなされているそのことを表すために用いられる言葉なんですね、言います。この言葉というのは非常に多く使われる言葉で、パウロもよく使うわけですが、パウロは、三章の五節でこの言葉を使って自分自身、またアポロのことを指していながら、四章の一節では実はこの言葉を使わないんです。私たちがここで違う単語が出てくるというのはなぜそんなに重要視するのかというと、聖書というのは神様が霊感、神の霊感によって書かれたものですね。そこに書かれている単語一つ一つというのは何か偶然、そこに並んでいるわけでも、パウロがこれ同じ言葉を何度も何度も繰り返し使うのが嫌だから、スタイルを変えようと言って、使ったわけでもないわけです。そこには明確な意図があります。明確な目的があります。一つ一つの単語がなぜ用いられているのかというその意味を我々は考えないといけません。しかも、ここで使われているこのしもべという言葉、その言葉はパウロが実は全書簡の中で、ここでしか使わない、一度しか出てこない、パウロの書簡の中では、単語なんです。ここに意味を見出さない方がおかしいだろうと思います。だってパウロは、ここでもディアコノスっていうことができたんです。けども、パウロはその単語を使うのではなく、ここで違う言葉を使うの。その言葉というのは、フペレテスというものです。フペレテス。フペレテス。この言葉には、非常に興味深い背景があります。興味深い背景があります。このフペレセスという単語は二つの言葉で作られています。構成されています。一つは下に、何々の下にという言葉。そしてもう一つは漕ぐという言葉です。船を漕ぐの漕ぐです。で、この言葉二つ合わせて下で漕ぐものなんていうような意味がもともとはあったわけです。これだけ聞いても皆さんはあまりよくそのことを想像することができないかもしれませんが、きっと皆さんは映画や様々な絵画などで見たことがあるのではないかと思います。特にベンハーなんかを見られた方は、これがどんなものなのかを頭の中に想像することができるのではないかと思います。当時、この時代、むしろもっと古い時代からこれがあったわけですけれども、ガレー船というのがありました。ガレー船には、その中には、船の下層部分に、下の部分に、窓が、小さな小窓が開いていて、そこからたくさんのオールが出てるわけですね。漕ぎ棒。で、それを一生懸命漕いでいるその姿というのは、きっと皆さんも頭の中で想像できるんじゃないかなと思うんですが、それが、ここで言われている言葉が表していたものだったんです。下で漕ぐもの。ここで使われているこの言葉というのは特に三段回線というふうに呼ばれるような三層、床が三つあるんですね。あるような大型のガレー船の一番下の部分で、底の部分で漕いでいる者たちを指して使われていた言葉だと言われています。もともとはそのような言葉でした。確かに。このような船というのは多くの場合に戦で使われました。何層もあるその漕ぎ手がいるその船はその漕ぎ手の漕ぐ力によってスピードを得ていって、そしてそのスピードを利用して他の船に正面衝突していきます。そうすることによって相手の船を沈めていくわけです。ここで漕いでる者たちというのはセンスではありませんでした。彼らは兵隊ではなかったわけです。彼らは奴隷で、彼らはその下層部分で、上官たちの、彼らの 監督の命ずるまま、漕ぎなさいと言われるときは漕ぎ、ひたすら漕ぎ、やめなさいというときは、ただ黙って、それを、オールを手にするだけだと。彼らが働いていた、その漕いでいた、その船というのは、多いときには200人近い漕ぎ手がいるような船でした。その200人近い漕ぎ手たちが、横一列に並んで、何人かで一本のオールを持ちながら、一生懸命それを漕いでたわけです。漕げというときに。できるだけ速いスピードを出そうと思った。彼らが働いていたその環境というのは、劣悪なものでした。皆さん想像できますよね。大きな船といっても、今あるような大型船のようなものではありませんでした。人々がぎゅうぎゅう詰めになって、そこで何人もの人たちが横に座ったまま、汗を流しながら、その汗の匂いでむせ返る、その湿気に満ちた環境状況の中で、彼らは休むことを与えられず、休むならば無知を与えられながら、オールを漕ぎ続けるわけです。彼らの働きを誰一人、認める者たちはいませんでした。それを称賛する人たちもいなかった。パウロはこの手紙を書いたその時代には、もうすでにこのガレー船の下層部分で漕ぐものというような意味合いというのが、この言葉には含まれなくなっていました。具体的にその人たちを指しているわけではなかったんです。じゃあどんな意味がそこで残ってたのかというと、実はこの上官の命令に従ってやらなければいけないことを何でもしなければいけないというその従属という意味というのがこれは強く残っていたわけです。ですからここでしもべ、確かにしもべと訳すべきなんです。訳されるんですが、ここで言われているしもべというのは何か働きをすることを指すというよりも、むしろ主人の命令に絶対的に従い続ける従属を指した言葉です。そういった意味がここにはあるわけです。パウロ言います。それがあなた方が私を見たときに考えるべきことです。多くの場合に私たち人間は有名になること、人々から認められること、そんなことを考えます。願います。そしてそのことがまさに私たちのいろんな働きをすることの原動力となることになります。世の中において特にそうです。私たちは自分のやっていることを人々に認めてもらいたいんです。ところがパウロはここで言います。私を、あなたたちは最下層で漕ぐ者として、主人の言うことを何でも聞くしもべとして、捉えなさい。誰一人として、不平です。下で漕ぐ者たちを認め、彼らの働きを褒めたたえる者はいませんでした。なぜならば、彼らが一生懸命仕事をするのは、彼らがしなければならないことをやっているだけの話で、何か賞賛を得るようなことではなかったからです。そして、そのような人物こそが、神様からの報いを受けるんだと、パウロはここで言うわけです。もう一つだけ加えさせてください。パウロはここで、私たちを誰のしもべと考えなさいと言ってました？何て書いてます？そこには、キリストのしもべというふうに書かれています。キリストのしもべ。ここでパウロははっきりと彼の主人が誰なのかを告げています。このことが非常に重要なんです。パウロはここで一体誰に属しているのかという話を私たちにしてくれているんです。パウロは誰のしもべか、誰に属するしもべかといったら、キリストに属するしもべなんです。私たちは多くの時に、人々に使えましょうなんて話をします。でもパウロは言ったんです。私はあなたたちに使えているんじゃありません。私が使えているのはキリストです。マカーセ先生は、ある時こんなことをおっしゃいました。私が、キリストに仕えてる時が、私が一番、最高の形で人々に仕えてる時だって。 けれども、もし私が人々に仕えるとするならば、私は主に最善のこと形で仕えることができなくなるだろう。しかし続けます。時に、他の人たちの必要を満たすことにあまりにも熱心になりすぎると、人は神様が命じていることに妥協することがある。けれども、もし主に仕えることを常に行っているとするならば、私は主の主に属する人々に最高の働きをなすことができる。皆さん、これその通りです。私たちが他の人たちに仕えるようになると、神様を主人とするのではなく、他の人たちからの称賛を得ようとか、他の人たちからの認知を得ようと思って働きを始めるとするならば、私たちは神様が命じていることに忠実に従うことができなくなります。けれども、パウロは言うんです。キリストのしもべだった、私の主人はキリストだ。報いを受けるそのもの、その人物というのは、一人の主人に仕える人物。心からその主人に対する献身を持ち、その方の命令を忠実に実行するものなわけです。多くの人々はパウロのような地位にいる人たちを尊敬し、彼らの働きを称えます。で、パウロはイエス・キリストの使徒だったんです。異邦人全体のために建てられた偉大なる使徒なんです。彼は素晴らしい説教者で偉大なる教師でした。彼は御言葉を書き記した霊感を受けた言葉を書くことができる著者だったんです。けれども、そのパウロが言います。私は単なる最下層のしもべでしかいません。私はただ主が命じることを行っているだけです。皆さん、考えてみてください。もし私たちがしていることというのが、単に神様が我々に命じることを行っているだけだとするならば、一体どこに誇ることがあります？何を誇ります？誇ることなんて何もないじゃないですか。だって我々がしているのは、我々がしなければならないことでしかなくて、何か特別なことじゃないですよね。でも逆に、もし我々がしなければならないことを行わなかったら、どうです？そこにあるのは罰じゃありません。だから私たちが神様が求めていることを行っているからといって、一体どこに称賛があるんでしょう。我々はしもべでしかないんです。我々は主に従属する、使えるものでしかないんです。だから私たちは喜んで、神様が命ずることを、はい、わかりましたと言ってやるべきなんです。そこに何の、高慢の種もありません。自慢の種もありません。我々はただ、神様が求めることを行っているだけなんです。確かに私たちは、パウロのように使徒ではありませんし、ひょっとするとここにいらっしゃる多くの皆さんは、アポロのように教師でも牧師でもないでしょう。けれども、私たちは、パウロと同じように、自分自身を、主のフペレセスと思わなきゃいけないんです。最下層の従属するしもべだって。なぜならば、神様は私たち一人一人にも、仕えることを命じられるか。神様の働きをなすことを命じられるか。そして私たちは、それを行うにあたって、何一つ誇ることはないんです。だって私たちはただ主が命じることを行っているだけだから。パウロは2番目に私たちに教えること、 どんな人が、誰が報いを受けるのか。そこでパウロが言うのはこのことです。また神の奥義の管理者だと考えなさいって。管理者だと考えなさい。我々は単に従属するしもべであるだけでなく、自分たちのことを管理者だと思わないといけないと言います。ここで使われているこの管理者という言葉は、家を管理するものなんていうような意味がもともとあります。ここでもパウロはまた自分が所有者ではなく、主人に使える管理を任されている人物だというふうに言うわけです。神様、確かに私たちに多くの責任をお与えになり、多くの賜物を与えてくださいました。ペテロは、第一ペテロの4章の10節のところで、こんなふうに言っています。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。ここでペテロは、私たちが神様から賜物を受けているんだと言います。ここでは特にペテロが言っているのは、霊的な賜物のことです。御霊の賜物。それを神様から私たちが与えられているがゆえに、私たちはその素晴らしい恵みの良い管理者として生きなければいけないなというわけです。我々は皆管理者です。神様は私たちに素晴らしい賜物を与えてくださって、私たちにその責任を持ちなさいよ、それをしっかり管理しなさいよとおっしゃっているわけです。聖書において、この管理者という概念というのは非常によく登場する概念で、皆さんも親しみのあるものだろうと思います。管理者というのは、多くの場合に主人の家のことや主人の仕事のことを主人の代わりに任せられる、そんな人物でありました。イエス様はよくこの管理者を使って例え話をされました。例えば、タラントの話とか。ですよね。神様は私たちに対してご自身の恵みを様々な形で与えてくださり、私たちがその主のものの管理者として生きることを求めてられるわけです。そしてパウロはここで特に、パウロ自身が何の管理者なのかということを明確にしています。そこで言っているのは神の奥義の管理者だということです。この奥義という言葉、単純に言うならば、これは以前隠されていたけれども、今明らかにされていることと定義づけることができます。以前は隠されていたけれども、今は明らかにされていること。もっと簡単に分かりやすいならば、それは新約聖書のことです。新約聖書のこと。数ページめくっていただいて、コリントの手紙の2章の6節7節のところをちょっと見てください。バーロ、これこんなことを言っています。2章の6、7。しかし私たちは政治の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。パウロはこの奥義を実は語ってたんです。神様の知恵として。コリントの人たちに対して。神様がこの世の始まる前からあらかじめ定めておられたその素晴らしい真理は、実はパウロが語り始めるまで隠されていました。けれども、パウロはそれを今、告げてるでしょと言ってるわけです。何の話をしてるんでしょう。何のことを具体的に話してるんでしょう。パウロが言ってるのは、新約聖書の啓示のことです。パウロが言ってるのは、教会の真理のことです。パウロが言ってるのは、福音の言葉のことであり、パウロが言っているのは神の御言葉です。管理者の責任というのは、この神様の御言葉を注意深く管理し、それを正しく用いることです。神様の家が守られ、それが成長していくために、この神の御言葉をしっかりと管理し、それを用いてございます。それが、パウロがここで言ってることであったわけです。これこそまさに彼が行ってきたことで、彼が人々に行うように求めたことでした。今開けなくても結構ですけれども、使徒の働きの20章の20節のところで、パウロはエペソの長老たちに、それがパウロが、このことがまさにパウロがエペソにいたときに行っていたことだということを教えていました。告げていました。また、パウロは、第二テモテの4章の2節で、 テモテに対してこう言いました。御言葉を、何です？述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを押しなさい。なぜならばそのことが管理者に求められていたことです。一体どのようにこれは行われるべきなんでしょう。そのことが2節に記されています。管理者はどのようにその働きをなしていくんでしょう。パウロは言います。この場合管理者には忠実であることが要求されました。出てきました。誰が報いを受けるんでしょう。報いを受けるのは従属するしもべでした。そしてパウロは今報いを受けるのは忠実な誠実なしもべなんだという。管理者の責任は、管理者に要求されていることは、忠実であること、誠実であることに訳すこともできます。そのことです。ここで使われている言葉が持っているのは、持っている意味は、言われたことをその通りに行うという意味があります。それこそがまさに、良い管理者と悪い管理者を区別する基準であったのです。このように考えることができるかもしれません。皆さんは何か、レストランの、全国チェーン展開をしているレストランのマネージャーだとしましょう。マクドナルドでも構いません。そのようなチェーン店であるがゆえに、そこには特定のマニュアルというのが存在します。このように食事は準備し、このように接客は行い、このように店の清掃はしましょう。そういったことが、こと細かく、書いてあります。そして、その店のマネージャーである皆さんはそれに沿って行動をするべきなんです。良いマネージャーとして生きていくためには、そこに記されているそのマニュアル通りに行動をとることです。ですから皆さんは特別なメニューを作ったりしないんです。メガ月見フィレオフィッシュ。作らないんです、勝手に。ハンバーガーストロベリーシェイクなんてやらないんです。私たちには M のロゴをひっくり返して W にすることはできないんです。管理者に求められていることは忠実なことです。そして管理者は忠実に主人の命令に問わなければいけない。皆さんそんな、この話を聞くと、そんな馬鹿げたことをするわけないじゃないですか、とおっしゃるかもしれません。けれども、私たちは多くの時に自分たちのために特別なメニューを実は作ってるんです。主の前に行く時にあたって、主に仕えるにあたって。私たちは多くの時に様々なプレッシャーに負けてしまって、いろんなことからに妥協して、これぐらいはいいかって言うんです。言いません？そうすると、皆さんがマネージしているそのお店に、いつも来てくれる、皆さんが大好きなお客さんがいたとしましょう。その方が、いや、実は私、今度、ぜひ、メガフィレオフィッシュを食べたいんだけど。いや、私は、あなたのこと大好きだし、それだけ聞くとどうも美味しそうに見える。彼もきっと感謝して食べるだろうし、作ってあげたら喜ばれるに違いない。一度だけ、彼にそれ作ってあげましょう。で、それでどうなるか見てみましょう。誰もそのこと知らないし、気づくはずもないし、いや、ひょっとしたらものすごく美味しくて、それが大ヒット商品になるかもしれないから、ぜひ、それを作って、食べてみましょう。そんなことありません？皆さんが、いろんな方々と接するとき。皆さんの友人と接するときに、皆さんの職場で、皆さんの上司や、皆さんの部下と接するときに、皆さんの家庭の中で、皆さんが家族と接するときに、いや、教会の中で、皆さんが互いに使い合おうとするとき。神様はこう言ってるけれども、でも、これぐらいは大丈夫だとか。こうした方が、もっとこの人には合ってるからとか。そんなことを言って私たちは主が しなさいということをやらないことがあまりにも多いと思いますね。良い管理者は忠実な管理者です。主人の命令にとどまり続ける人物です。管理者が報いを受けるのは、その人が独創的だからではありません。管理者が報いを受けるのは、彼が忠実な、誠実な、しもべであるからです。確かに人間的な事柄を考えるならば、人間が与えた指示であるならば、そこには、より良いものを作るだけの余地があるかもしれません。でも皆さん、誰が私たちに指示を与えてます?誰が我々にマニュアルを作ってくださったんです?神様の御言葉に、我々の知恵でそれに加えてそれをより良くすることができるようなものってあると思います?皆さんは神の家を任された管理者です。神から与えられた賜物を忠実に管理し、それを用いるしもべです。神様、皆さんにも御言葉という素晴らしい賜物を与えました。皆さんにもこの御言葉を通して、それをしっかりと守り、それにとどまり、それを人々に正しく適用し、自らの人生にも適用しなされています。それが皆さんに求められていることだと思います。何か独創的になったり、特別なことをすることというのが、私たちが報いを受ける根拠になるのではありません。唯一重要なことは、私たちが主が語られた事柄に忠実であり、それを忠実に、誠実に用いていくことだ。どうです?皆さんは忠実な管理者です?忠実なしもべです?皆さんは御言葉を十分によく管理しておられます?それをもって自分の生涯を収め、他の人たちの生涯を助けようとしています?皆さんは自分の生涯において御言葉を妥協し、自分たちの願いを叶えるため、いや、他の人たちの願いを叶えるためにそれを曲げてません?だとするならば、私たちは報いを受けることができません。報いを受けるのは、良い、忠実な、しもべだけだから。誰に報いが与えられるのか、私たちは見ました。従属するしもべと、忠実なしもべです。で、誰から報いが来るんでしょう。そのことが、3節から5節の前半までに書かれています。これはここで、私たちに、報いを与えることがない人たちと、そして報いを与える人が誰なのかを教えてくれています。ですからその順番で見ていきましょう。一体誰から報いが来ないのか。一番目に挙げているのは、報いというのは他の人たちから来ないというんです。他の人たちから来ることはない。聞いてください、パウロの言葉。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは、非常に小さなことです。パウロはそう言います。ここで私がはっきり皆さんに告げないといけないことでは何かというと、パウロはここで罪の話をしていません。いいです?聖書の教えは、もし誰かが、誰かのうちに罪を見たら、その罪は裁かれないといけないというんです。その罪を指摘しないといけないし、その罪は解決されないといけません。ですね。だからパウロは、たとえ私が罪を犯していても、それに対してあなたが何を私に言ったとしても、私には関係ありませんという話をしているんじゃありません。わかりますね。パウロはここで言ってるのは何かというと、今までの文脈の通りです。他の人たちが彼を見て、他の人たちを見て、どう思うのかということにおいて、私は一切気にも留めませんよと言ってるんです。コリントの人たちだけじゃありません。およそ人間による判決を受けることは、そのように言いますが、ありとあらゆる人たちからの、その吟味を私は気にしませんと言います。ここで言われている判定というふうに使われている言葉ですが、この言葉は、裁きというよりも、その検証すること、吟味すること、そのプロセスの話をしています。 つまり一体どんな人物なのかを判断しようとするその過程自体が私には気にならないことですけど、あなたたちが私のことをどう思うと。皆さん、これは非常に驚くべき告白です。なぜならば、皆さんが自分の胸に手を当てたらよくわかるように、我々人間は他の人が自分のことをどう思っているのかが気になってしょうがないんです。違います？私はこのことに多くの問題を抱えています。他の人たちが自分をどんな風に見るのかということというのは、私たちの心を悩ませるものなんです。けれども、パウロはここではっきりと言うわけです。私はあなたたちがどう思っていようと関係ありません。気にしません。なぜならば、彼は誰の目を気にしないといけないのかをよく分かったからです。パウロは、自分が管理者としてどうであるのかと、良いものなのか悪いものなのかということは、コリントの人たちが自分の働きを見て判断できることではないということを知ってたんです。だってパウロはキリストのしもべだったじゃないですか。彼の働きを唯一判断できるのはキリストだけなんです。キリストが彼に対して働きを与え、キリストが彼に働きのその詳細を示し、キリストが彼の働きがどうだったのかを唯一判断することができるんです。他の人たちじゃないというんです。皆さん、我々は他の人たちの目気にします。気にしません、皆さん。私も気になります。良かったです。素晴らしいですって言われれば嬉しいし、いやーという顔をされると悲しいです。どんな風に皆さんが受け取ってくれるのか、この働きがどうなのか、そのことを気になることがたくさんあります。パウロは言うんです。でも私はそんなこと気にしませんよって。なぜならば、私がどんな働きをして、それを皆さんがどう捉えようとも、それによって私が報いを受けるわけではないんだと。私たちはそのことをよく覚えておかないといけません。他の人たちから私たちは報いを受けるんじゃないです。またパウロは続けます。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。二番目の人が出てきます。一体誰から来ないのか、報いが来ないのか、それは他の人たちだけでなく、自分自身からも来ないんだって言うんです。自分自身からも来ないんだ。ここでパウロが言ってることというのはこういうことです。パウロは他の人たちが自分のことをどう見るのかということを気にしないだけではなく、自分自身が自分のことを見てどう思うのかということも気にしないって言うんです。それも関係ありませんって。気にするべきことではないんですよ。実際ここで起こっていたことを考えてみると、そのことよくわかります。パウロはコリントの教会の中で起こっていた問題よくわかっています。ある人はパウロに作っていい、ある人はアポロに作っていい、ある人はペトロに作っていい、そのようなことを言ってたわけです。ですね。多くの人は実際には、パウロにつくよりも他の人たちについてたわけです。パウロはどちらかというと憎まれっ子だったわけです。コリントの教会で。コリント第2の手紙を見るとよくわかります、それが。パウロは自分がどれだけ良い働きをして、どれだけ忠実に主に仕えたとしても、その働きを見て、あなたたちが私の働きを評価するときに、あなたたちは必ず、パウロは嫌いだというメガネをつけて、その働きを見るから、それを見て、私のことを好きだとは言わない。素晴らしい働きだとは言わないでしょう。逆に、自分が自分のなす働きを見るときに、どんな目で見ます？私は私のことが好きだという色眼鏡をつけて見るんです。皆さんよく言いません？私は、今日は自分に褒美を与えよう。言いません？自分にプレゼントしよう。自分にプレゼントをするというのは結構ですが、それはプレゼントを受けるぐらいの素晴らしい働きをした時にすればいい。でも多くの場合に自分にご褒美をという時に、実は他の人がそれをしても他の人に褒美をあげるようなことをしてるわけじゃないんです。自分には自分、自分は自分に対して非常に甘い存在である。皆さんよく思いますか？自分の心を完全に皆さんは 100% 正しく吟味することができると思います？パウロは吟味しなさいと言います。確かにそう言います。他の過去で。吟味することは大切なんですが、パウロが分かってたことは、どれだけ自分がよく自分のことを吟味したとしても、自分が 100% 正しく自分のことを知ることはできないと分かってたんです。いつも 自分の側に立って判断をすることを知ってるから。だからパウロ言います。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって無罪とされるわけではありません。例えば自分の両親が潔癖だとしても、自分の両親が責めることがなかったとしても、だからあなたは素晴らしい働きをしているというふうに宣告されるわけではないんです。自分が報いを受ける、受けないの基準を定めているわけではないです。そしたら、私たちの多くは、もし自分がその判断基準、自分が自分に対して報いをあげたりことができる人物だったら、私たちものすごく豊かになっていると思いません？でも違うって言うんですか？他の人たちでもない。自分でもない。じゃあ一体誰が報いを与えるのか。それは、ただ一言言います。私を裁く方は主です。神様だけが、キリストだけが、私の主人だけが、それをすることができるという。報いは主からのみやってくる。パウロは続けて言いますよね。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。これ使わせる表現というのは、コリントの信徒たちがもうすでにこのような裁きをありとあらゆるところでしているということを前提に話しています。だから、そんなことをもうするのやめなさいって言うんです。あなたたちは無駄なことをしてるって。あなたたちがどういうふうにこの人が素晴らしいとかあの人が素晴らしいって言っても、それは一切意味のないことだってパロリン。本当の裁きは、本当の評価はいつ来るかって言ったら、神様が実際にやって来られてそのことを裁かれるその日に、主がそれをなしてください。それが、パウロはここで教えていたことでした。パウロは自分が単なるしもべでしかないことをよく分かっていました。そして、自分の主人だけが自分の働きを正当に評価することができることを知ったんです。だから、パウロは人間の観点に基づいた評価をすることをやめなさいと。だから私は他の人の評価を気にしません。いや、自分自身の評価も気にしません。ただ、主が現れるとき、すべてのしもべは主によって吟味されるです。神様だけが唯一、私たちが考えていなければいけない方です。神様だけが私たちを正しく評価し、神様だけが私たちを裁く。最後に、どのようにその評価を下るんでしょう。どのようにその評価を下るんでしょう。パウロは続けます。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時、神から各自に対する称賛が届くのです。わかります、皆さん。本当の正当な素晴らしいその正しい評価というのは人間によっては行うことができないんです。なぜだと思います？なぜならば、それらは隠れた事柄に対する評価であるからです。単に私たちが見えないところで行っていられてあらゆる事柄が表に出される、その事実が現れるだけでなく、表で見えていることも見えていなかったことも、すべてそれが何の目的で、どのような動機でなされたのかを神様が判断するというんです。だから人間にはそれができないんです。我々は見えてることしかわからないし、心の中の動機まで完全にすることはできないから。私たちの心にあることが、心の中にあることが鍵なんです。それが私たちがどのような報いを受けるのか、いや、報いを受けるのか受けないかが決まる基準なんです。主がやって来られた裁きをするその日、主は私たちが見えないことをすべて明らかにし、すべて隠されていたことを明るみに出し、私たちの心の目的を、その動機を探って、それに対して評価を下される。神様だけがありとあらゆる事実を知ってますよね。 そして神様だけがそれがなぜ行われたのかを正確に理解した。そしてそれに基づいて神様は私たちに評価をくださいます。一体どんな評価でしょう？パラ言いました。神から各人に対する称賛が届く。前回見たように、私たちは皆同じ報いが与えます。ですよね。救われている者は皆すべて永遠の命を受けます。受けます。救われている者は皆神の義を受けます。義とされます。救われている者は皆神様の家に住み、神様の栄光を受けて、栄光の体に変えられてキリストにいた者となります。約束されています。でも、それは一般的な報いで、個人個人の報いがあるってパラ言ってるじゃないですか。各人に神からの賞賛が与えられるって言うんです。この賞賛というのは、この賞賛ことが、私たち一人一人が主から受ける素晴らしい報いであるわけです。私たち人間は、自分たちの功績をできるだけ示したい、多く示したいと願います。願わくば、数人しか救われることがないよりも、5000人でも1万人でも何万人でも救われた方が素晴らしく見えるじゃないですか。見えません？我々人間的に考えたら、10人しかいない教会よりも、500人も1000人も1万人もいるような教会の方が素晴らしく見えるじゃないですか。けれども、パウロ言うんです。それらは一切主の前に評価されるにあたって関係のないことだと。皆さん言うかもしれません。私はこんなにたくさん働きしました。こんなにやってきました。パウロ言うんです。それは一切関係ありませんよと。問題はあなたがなぜ、何のためにそれらをしたのかと。またそれらをしていなかったときに皆さんが何をしてきたのか。私たちの心の中にあることに基づいて、主は私たちに報いを与えます。私たちが行ったことによるのではなく、なぜ私たちがしたことを私たちはやってきたのかという、その動機に問題がある。皆さん何のための使い、神様に使えてます？皆さんが使えるのは人々からの好感を得るためです。人気を博するためです。有名になるためです。皆さんが使えるのは、自分の満足のためです。こんなにたくさんやってきたって。皆さんが使えるのは、そういう責任が私に与えられたから、それを果たさないといけない、しょうがないからやります。です。皆さんが使えるのは、自分が得たいものを得るためです。それが例えば何だったでしょう。皆さんが使えるのは、自分のプライドや自分の欲求のためですね。それとも皆さんは主のため、主の素晴らしさを表すために使えておられます。で皆さん、私たちはみんな主の奴隷なんです。私たちは全員同じように主のしもべであって、そこに何か格差があるわけじゃないんです。ランク付けされてるんじゃないんです。確かに私たちには多くの違う役割が与えられてます。役割が違う役割がある以上、そこには違った責任があるでしょう。でも、誰もが皆同じように主のしもべでしかないんです。そして、私たちが様々な働きをなすというのは、例えば人々からの称賛を受けるためでも、自分たちが求めていることを得るためでもなく、ただ私たちの主がそれをしなさいと命じておられるから、私たちは喜んで、はい、それを行います。私たちには管理すべきものが与えられています。私たちには責任が与えられています。 私たちの果たすべき役割があります。そして主が私たちに求めるのはそれらの事柄に忠実で誠実で純粋な動機を持って主に仕えることなんです。主からの称賛が私たちの報酬だと言ったじゃないですか。でその報酬、称賛というのはきっとこんな言葉になるのではないかと思います。よくやった。良い、忠実なしもべだって。で皆さんここに驚くべきことが書かれています。気づきます？よくやった。良い、忠実なしもべだって。このよくやったという、よくというのは、私たちが行った技というのの価値を表します。それが素晴らしいものだと。よくできたって。あなたの働きというのは、十分称賛に値するような良いものだったって言ってくれたことです。やった。よくやったって。やり遂げた、その成果が表されています。神様が与えてくださった事柄を私たちは一生懸命やったんです。実際にそれが行われたんです。それが評価されているんです。良い、忠実なしもべって、この最初の良いという言葉は、私たちがそれをするにあたってどのような人物だったかということです。良い人だったって。正しい人物だったって。そして、忠実だって言います。どんな困難があったとしても、どんな問題があったとしても、与えられた責任を正しく主の前に全うしきった人物だって。言われたくありません、皆さん。そんな言葉しか神様から。私たちが主の前に現れただけ。想像できます？イエス様がそれを私たちにおっしゃってくださるその瞬間。我々が天に上げられて主の前に立つときに、パウロやペテロや偉大な人たち、偉大な信仰者と一緒に名も知られていない多くの信仰者たちがその前に立ちます。そして彼らはそこで言われるんです。よくやった。良い、忠実な主の前だった。私は心から自分がその中に入っていればなと思いました。皆さんと一緒にその列に加わって私たちの愛する主からよくやった良い忠実なしもべだってそう主からの称賛の言葉を聞きたいと思います。そしてその時に私たちみんな言うんです。同じように、いや違います、神様感謝すべきはあなたです。だってあなたが私を救ってくださり、あなたが私を変えてくださり、あなたがその働きをできるようにしてくださったから、あなたが今言うような働きを私は全うすることができたんです。願わくば、そう心から主の前に感謝を表すことができる。そんなものになりたいと思います。愛する神様、あなたの与えてくださっている恵みの深さに、その素晴らしい祝福に私たちはただただ驚くばかりです。あなたは私たちのようなものを取ってくださり、変えてくださり、あなたの働きをなすことができるようにしてくださいました。そしてあなたは私たちがその召しに忠実であり、あなたの御名にふさわしく歩むことを求めております。どうぞ主よ、ここにいる一人一人あなたが良い忠実なしもべとして歩むことができるように助けてください。そしていつの日か共にあなたの前でよくやった、良い忠実なしもべだ、そうあなたからの称賛を豊かに受けることができる、私たちがあなたに喜ばれる歩みをしていくことができるように助けてください。そのことを心から願ってイエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。